ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。今日は人生の子供のですね、ことで2回目ですね、成績つけるの不要じゃないかと。まあこれね、私デタラメに、大学受験やらないとかですね、子供には子供の好きなことをやるのが一番いいとか、そういうことを自分の勘だけで言ってるわけじゃないんですよ。私はまあ科学者なんで、まあ学者ですからね、学者っていうのは自分の思いじゃダメで、やっぱり事実に基づいて、自分の意見を作るっていうのが私の考え方なんですね。まあ、それが本当に大切かは別にして、特に他人に影響になるようなことを発言するときはですね、自分の考えとか思いだけじゃダメだというのがあるですね。私は会社の技術者から大学に移りました。まあ、その前にも、まあ、随分大学の非常勤講師だとか、学会なんかではやってましたから、やや教育的な分野にはいましたけども、だけども、専任のですね、大学教授になってからっていうのはですね、まず一番何に僕悩んだかって言ったら、成績の付け方だったんですよ。要するに成績って何のためにつけるのかなと最初考えたわけですね。まあ、もちろん普通に考えたら、よくできるのが成績がいいというふうに、まあ、考えますね。ですけど僕はね、まあもちろんそれはそれでいいと。別にそれが間違ってるってんじゃなくて、例えば、野球でですね、ピッチャーがいると。それで最初から140キロぐらい投げれる選手と、人と、最初は110キロぐらいしか投げられないというのと、それから女性なんかですと、80キロぐらいしか投げられないかもしれませんね。その80キロと110キロと最初から140キロの、三人を僕が教えたとしますよ。投げ方とかね、フォームとかね、筋肉トレーニングとか。そうした結果、まあ一年間教えたらですね、まあ、80キロの子は20キロ上がって100キロになった。110キロの子は10キロ上がって120キロになった。最初から140キロ投げてる子は2キロ上がって142キロになった。こうしましょうか。そうすると、教育ってのは一体何だろうかと。教育は優劣をつけるもんじゃないと思うんですよね。本人のために教育するわけですから。だから、最初から80キロの女子学生が100キロになったらもう大したもんじゃないですか。ところが、最初から110キロしか投げられない男子学生が120キロになった。これもまあ立派ですよね。10キロ伸びた。最初から140キロ投げられる元々才能のある子は2キロしか伸びなかった。142キロだった。そうすると、私の価値っていうかね、私が教えた価値と言ってもいいし、習った学生がこの1年で取得したものっていうのは、その一番遅かった女子学生が一番大きいんですね。それから男子学生で少し球の呪い子。それから元々早い子はあまり進歩しなかった。そうすると教育を受けた成果としては、女子学生が優で、それで、まあ、110キロの男子学生が良で、それから140キロの学生はまあ2キロしか伸びなかったらかかと。こういうふうに思いますね。ところが、速い球を投げるのがいいとすると、最初から140キロの子は最初から優ですよ。110キロが良で、女子学生はかと。こうなりますね。で、どういう考え方で、成績をつけるべきかと。それで、大学には立派な図書館がありましたので、その図書館で、成績のつけ方っていう本をまず読もうと。要するに、私の一人よがりじゃなくてね、やっぱり長い間いろんな教育をしてきた方の、まあ、知識とか考え方を学ぼうと思って図書室に行きましたら、小学校とか中学校では若干、まあ1、2冊はあったような気がするんですが、大学の成績の付け方なんて全然ないんですよ。まあ、ヨーロッパとかアメリカの中にも少しそれに似通ったのはあるけどないんですよね。これだけ多くの先生が、これだけ毎回毎回成績つけてんのに、成績をつける考え方ってのがないってのにはもう非常にびっくりしたんですね。で、まあ、とりあえず自分は先生として新人だから、まあ普通のつけ方をしようと思って、それで、まあ僕は物理ですからね。普通、最初は物理黒板に3問書いて、でその3問を答えさせて、できた子から、成績がいい成績つけていくっていうやり方だったんですけども、それでちょっと満足できなくて、自分が教えたことは4問。だから教えなくてその関連の知識ですね。少し難しいやつ。これを1問出したらですね、 60人ぐらいの教室でですね、3人か4人はね、5問全部答えてくるんです。つまり教えてないことも答えてくるんですね。ところがやっぱりこういう問題出しますとみんなの批判が来てですね、で大体先生教えてもらえないことを問題出すのはおかしいっていうやつがいるわけですよ。そこで僕がね、いやいや、君大学に勉強に来たんだろうと、物理の。僕はそのアシストをしてるだけで、僕の教えたことだけは覚えればいいってわけじゃなくて、あなたが大学に入って、学びたいと思うことはあなたが学んでるはずだから、多分そういうもんだろうなと思って出してるんだと。できてる子もいるよと、まあ、いうふうに僕は言うと。で、そういうこともいろいろやったんですが、結局ですね、僕は満足できなかったんですよ。つまり、一生懸命努力して、まあ、物理ほとんどポンコツだった学生がですね、優秀になったらやっぱりいい点数上げたいんですけど、もともと優秀なやつもいるんでね。で、まあ、どうしようどうしようと思って、まあ、過ごしてるうちに、ある時にですね、いや、まあ、全く違う方法でやろうと思いましてね。黒板に5問書いて、白紙の白い紙の A4 のペーパーをみんなに渡してですね、最初 B4 だったかな。それで、この5問のうち何でも好きな問題を選んで、1問でも2問でも選んで、回答しなさいと。中身は一応ざっとは目通すけども、基本的には長さだけで決めますと。学生が最初の年はわーって言いましたね。長さだけだよ。だいたい物理だから答えはっきりしてるんですけど、答えが違ってても全然そんなの関係ないと。と言ってやったんですよ。これはまあ、もうすぐ学内では有名になってですね、武田先生の講義は試験がないと。試験がないっていうか、長さだけですからね。本当に長さだけなんですよ。A4 の紙ってね、29センチ4ミリなんですよ、長さが。だからその24センチ9ミリの半分まで書けば50点。まあだけど大学だから60点が合格点ですから、まあちょっと半分以上書かなきゃいけないですね。この試験に変えたわけですよ。まあ10年以上やりましたかね、こういう試験を。そしたらどういうことが起こったかったのね。前の内容を僕は見てこう丸バツをつけてた時代よりか、長さだけの時代にした方が中身がいいんですよ。つまり試験のために勉強したんじゃないんですね。多分学生は人生で初めて試験のためではない。まあもちろん僕は教育ですからね。授業の途中に、いやまあとにかくこの講義の試験はね、長さだけだから、内容はどうでもいいよと。だけどあなた方はせっかく大学入って、授業料払って、人生の時間使って、物理の勉強するなら、この機会に勉強しといた方がいいんじゃないのというようなことは言うんですね。まあ学生は順調ですからそうかなと思う学生がいるわけですよ。いずれにしても僕は非常にびっくりしたのは、点数をつけてる時よりか長さだけの時の方が成績がいいってことなんですよ。実体的な成績が。驚いたですね。で、やっぱり人間はね、強制されてやるのが嫌なんだろうなと思いましたね。もういいよ、どうせ大学入って授業料払ってんだから。もう勉強するしないは君の気持ちだからって言うとね、僕の教えてることをこの際学ばなきゃいけないんじゃないかと思ったんだと思います、僕は。そう解釈します。いずれにしても、教育成果はぐっと上がりました。だからもう一つやったのは、これはちょっとかなり非常的な方法なんですが、もうどう見てもこの学生落ちるなっていう学生がいるので、まあ大体100人いますとね、5人ぐらいいるんですよ。半期っていうか半年でね。で、それを張り出して、その学生は次の時来なさいと言うと来るんですね。で、講義が終わった後、教壇の横に並ばせてですよ。で、君たちはどうせこれ落ちると。落ちるから、落ちるとまた来年、まあ必須科目だったから、もう来年ね、また受けるのめんどくさいから、どうせ勉強しないんだからね。半年間も勉強しようとしないやつが、来年になったら勉強するなんてことはありえないから、好きな点数言ったら僕は書くから、つって、円魔帳をこう出しましてね。はい、つって。はい、君何点欲しいの？何でもいいんだよ、点数言ったら。85点でも65点でもいいよ、言うとね、これはね、皆さんびっくりすると思いますけどね。私はまあ、割合偏差値が高いっていうか、そういうこと言いたくないけど、まあ、いい大学と、偏差値の悪い大学、それから美術系大学、4大学を教えてたわけですね。したらね、成績のいい子のがいる大学も、もう全然遊び歩いてるような大学の学生も、全部、一人も、まあ、合計で100人ぐらいいましたかね、もっといたかもしれないですね。一人もね、点数くれって言わないんですよ。人間ですね。プライドが許さないんですね。レポート出させてくださいっていうのが多いんですよ。 ね、僕は言うんです。君みたいにね、サボりだな、ね。レポート出させてくれたって、どうせ出しはしないだろうから。めんどくさいから今言ったらもう、75とか書くよって。そんなのはもしかしたら、教育なんとか法に違反するかなと思ったりして、まあ、いいだろうと思ってね、やってたらね、ついに、私が退職するまで、一人も点数をくれと言った学生がいませんでしたよ。一人もいないんですよ。どうせサボりの学生なんですよ。講義にも出てこなかったり、いい加減だったりね。そういう学生なんだから。それでもね、やっぱりね、点数くださいっていうのには抵抗があるんですね。それで結局、一人も出てこなかった。つまりね、僕はね、長さの点数もそうですし、その点数上げるからって一人も言わなかったっていうのもそうなんですが、今の教育はね、子供を信用しないですよ。サボるとか、受験がなければ勉強しないとかね。それはね、嫌いなことばっかやらせるからなんですよ。自分の意思に反することをやらせるから、サボりたい。それは僕ら大人でもそうですね。だから私は成績不要、受験不要、ね。やっぱり子供のために教育するっていう、そういう精神が教師には絶対必要だっていう確信を得ました。私が言ってることはちゃんとしたそういう実績と、実験を伴って、それで私は結論としてね、やはり教育は本人のためと思って僕らがやんなきゃいけない。教師がやんなきゃいけない。で、学生を信じなきゃいけない。子供を信じなきゃいけない。そしたら伸びると。しかも立派な人間になるだろうっていう確信を得たわけですね。まあ、随分長い間、30年近く、まあ、非常勤講師の間を入れるもっと長く、教育に携わりましたけど、私は今の教育者、教育行政ってのは全く間違ってるというふうに思いますね。まあ、私が正しいとは分かりませんから、大いにこの議論をしてですね、そして、今の教育を少しずつでも改善できればと思っています。